皆さんこんにちは。 WWD ジャパンがお届けするサステナブルファッショントークは、サステナビリティにまつわるトピックスをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのは記者の木村と
向こうです。
そして本日は皆さんにとってもとっても身近な企業ですね。
私も今日身につけてます。
みんな一個は、まあ、ちょっととにかく早くそれを紹介しますと、YKK から、鈴木由香さん、営業本部、商品戦略部環境配慮型商品戦略室室長にいらっしゃっていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
高橋さんも拍手ありがとうございます。
分かる方は分かる。
分かる方、ごめんなさい、ちょっとマニアック。木村さん、今日ファス
あ、ワイ あります。
見えない。
パンツ、あ、パンツ、あれ、みんな、向こうさんは、
はい、
パンツに見えますよね。
お世話になってます。
ファスナーといえば、はい、YKK なんですけど、ちょっと今日はいろいろね、企業の説明もいただきつつ、うん、はい、
短すぎてね、知らないことがきっと多いんじゃないかな。
聞いたことあるけどっていう方もいらっしゃると思うんで、でもちょっとその前にまず、はい、鈴木さんのちょっと自己紹介いただいてもよろしいでしょうか。
はい、YKK 株式会社の鈴木と申します。よろしくお願いします。
お願いします。社内一声が大きいんですか。
はい、そうなんです。
もっと大丈夫ですよ。もっと出して。
本当ですか。
全然
おとなしめで、
そんな感じで
いいことだと思います。
ちょっと鈴木さんのプロフィール的な、なんか何年入社とかも聞いてもいいですか。
何年入社で98年入社です。
あ、
すごい。聞くから答えなきゃいけないから、でも別に堂々たるプロフィールなんていいと思います。
すごい。
最初からこちらの部署だったんですか。
いえ、最初はですね、グローバルマーケティングということで、まあ、特に欧米で、
はい、
企画はされてるけれども、縫製自体はアジアとかに移されてるような、うん、お客様 のマーケティング活動、
マーケティング、
そうですね、採用していただくための活動っていうようなことを最初やってました。
はい、なるほど。
じゃあ結構メディアとも近いというか、マーケット、そうではない、
ブランドさんとはすごく近い立場で、まあ、企画、シーズンの企画をされてる時に弊社の新しい商品を紹介させていただいたりっていうようなお仕事でした。
なんかすごい素朴な疑問なんですけど、はい、どうしてファスナーの世界に進まれたんですか。
もともと学生の頃から、はい、日頃目にするようなものを作るメーカーには就職してみたいなと思ってたんですけど、学生の頃にYKK でインターンをやりまして、はい、それをきっかけにYKK って名前もちろん知ってはいたんですけど、うんうん、グローバルでかなりの国に進出してる会社なんですが、うんうん、ここの会社に入ればグローバルで いろんな国に行くことができるのかなみたいな軽い気持ちだったんですけど、うんうん、はい、それでYKK に入りました。
で実際結構いろんな国各国回られて。
そうですね、出張ベースでいろんな国に行かせてもらって、はいはいはい、たのと、あと USA ですね、アメリカの方でこのグローバル、先ほど、はい、お伝えしたマーケティング活動っていうのを3年ぐらいかなやったりとかしました。
すごいかっこいい。
アメリカ拠点で、アメリカに住みながら、
はい、
へえ。この部署、今の環境配慮型商品戦略室っていうのはいつぐらいからいらっしゃって、
ですね、この室は実は、去年か25年に室として立ち上がっているんですが、活動自体は2000年ぐらいからずっと環境配慮の商品を企画とか開発とかしている部署ではあったんですが、去年ちょっと独立というか室になりました。
そこで鈴木さんが室長に抜擢されてという流れですね。
はい、環境配慮、私脱線係なんで、
いやいや、
ちょっと気にしないでくださいね。環境配慮
気にしないって
無理かごめんなさい、
はい、
脱線し、環境配慮商品戦略部の中の室なんですね、
うん、そうなんです。
商品開発の観点からの環境配慮、もう文字通りですけど、
そうです、環境配慮した商品を、うん、まあ、企画したり開発したり、まあ、それをどうやってマーケットしていくかっていうのを考えている部署になりますね、
うんうんうん、その環境というのは、
入り、どうぞどうぞ。こういう順番でした、お伺いする順番。
次は、会社のご説明をもうちょっと詳しくお伺いしていこうかなと思ったんですけど、
また戻ってきます。私、
いいですか、ちょっと、YKK って何してる会社ですか。
そうですね、 YKK は、YKK は、はい、ファスニング商品の製造販売をしてる会社なんですけど、はいはいはい、じゃあファスニングって何かっていうと、あのメインの商品はジッパー、ファスナーになります。でジッパーだけではなくて、例えばカバンのバックル、樹脂でできてる、はいはいはい、カチッと留めるあのバックルですとか、あとジーンズのボタンとかですね、
リベットってことですか。
リベットも含めて製造販売してます。なのでファスニングなのでこうつなげるような商品っていうのは、
そういうことか、
メインに、はい、
つなぐ道具であれば、さまざまなことを、
はい、あのアパレルに関するようなファスニング商品っていうのは取り扱って製造販売してます、は
い、すごい大きなシェアですよね。ファスナーといえば YKK、
そこまで言っていただけると大変
ありがたいなイメージが、すいません、はい、あのなんかいつもファスナーを見ると大体 YKK って書いてあるなと思って、
ありがとうございます、
すいません、なんか大丈夫ですか、私やばいこと言った。
いやここは本当に切るかもしれないけど、ちょっと確認なんですけど、セルハンってあのファスナー、ファスナーでいいんでしたっけ、呼び方としては、はい、あのジッパーとファスナーの使い分けって何かありますか。
弊社では主にファスナーとは言っています。
発音、ファスナー、はい、ファスナー、はい、よかったです。で
ただ海外に行くとですね、はい、ファスナーというといろんなものを含んでしまうので、具体的にジッパーというふうに、あの、そういうことか、呼んで販売したりとかはしてますね。
なるほど、あの商標なのかなと思って、そういうことを使い分けなきゃいけないのかなと思ったんですよ、
はい、
あ、ないセロハンテープみたいな、ベロクロみたいな、そういうことではなくて、はい、それは両方、
はい、
ファスナー、なるほど、
大丈夫ですか。
大丈夫だよ安心して進められる、はい、それなんか次々言ってるから本当にいいのかなと思いながら、ドキドキしながらファスナーって言ってたの。
大丈夫です、
はい、ありがとうございます、
はい、でなんか私すごいイメージがあるの、なんかファスナーと言ってもいろんな商品開発されてて、なんかちょっと前になんか自走するファスナーがすごい、
は
い
は
い、うちの記事でもバズってたとか、なんかいろんな新しいタイプのファスナーをめちゃめちゃ開発してるイメージあります。
そうですね、あの先ほどおっしゃっていただいた自走するファスナーっていうのは本当10年ぐらい前から構想があって、
はいはいはい、
あのどんなところでも、まあ、要は人の手が届かないところでも閉めたり開けたりする必要があるものって世の中にあるじゃないですかね、
工事現場とかなんかいろいろありますよね、
そういうところにあの実は人の手であの開けたり閉めたりする形であのファスナーを使っていただいたりしたんですけど、やっぱり高所だったりとか、はいはいはい、まあ、あの屋外であると、うん、やっぱり自分たちでやるよりも自動で開け閉めしてくれると便利じゃないかなっていう発想で、自走式ファスナー、モーターで動くファスナーっていうのを開発したりとかしてます。
会社のポリシーとしては何でもつなげるぞっていうのがあのなんていうかこうミッションというか、
そうですね、つなげるものであれば自分たちが最初にやってみたい。
なるほど、それはどんな大きさ、どんな素材、どんな、なんかアイテムであってもつなぐということに。
そうですね、はい、なのでアパレルがやっぱりメインで使っていただいている産業ではあるんですけれども、本当に必要があればそれこそあの工業的に目に見えないところで使っていただくみたいなところも、あのどんなところでもつなげる用途がないかなっていうふうに。
つな
げる用途がないかな。
じゃあ普段からあれこれつながったらいい
面白いねみたいな、本当に
思ってますか。
営業のスタッフはいろんなところ、はい、あのそれこそ農家さんに行ってみたりとか、いろんなところに行って何かこうファスニング商品として開発できるものないかなっていうのはいつも
つなげたいって気持ちがすごい大きいんですね。いいですね、つなぎたい。
なんかあのうちの弊社の横山記者もあの以前別 の記者談話室っていうポッドキャストで、はい、あの御社のことをお話しされてた時に言ってたのが、その YKK さんの動向を見るとファッショントレンドの先読みができるみたいなことも言っていて、うん、あ、なるほど、確かにファスナーを使うアイテムでのファッション傾向を取れ、うんうんうん、読めるんだなと思って、うんうん、いろんなことをきっと知ってらっしゃる企業なんだろうなと、うん、
本当
そうでありたいと思ってます。
YKK って何の略？
YKK はですね、吉田工業株式会社。
すごいそんな動揺、向こうさんが非常に急に動揺
されちゃった。すいません、私のボトルが飛びそうになって、あ、吉田さんが、
あ、そうです、創業者の吉田の頭文字と工業株式会社って、まあ、グローバルに海外に出ていったのが割と早い時期だったんですけど、
何年、いつくらいだったんですか？
今
広報の皆さんで確かな情報を調べていただいております。
本当に創業して割と早いうちから海外も出ていってまして、まあそういった時に吉田工業株式会社だとやっぱりなかなか理解していたけど難しいですよね、海外の方。1959年が海外進出だそうです。
9年、
へえ。じゃあ世界に出てってあらゆるものをつなぐぞっていうのが会社の、
そうですね、
それが
その時にまあ、うん、略してしまった方がやっぱり。
ごめんなさい、創業って何年でしたっけ？
創業はもう皆さん
1934、
はい、素晴らしい、
あの暗号のように
1934、1934年です。そんなに古い会社だったんだ、へえ。なんか私それで YKK の御社のサイトを見てるときに禅の循環、
はい、
という言葉に出会いました。
禅の、はい、よしあしの禅、
そうです、
ですよね、
はい、
禅というのは禅、うんうん、禅、良いことの禅、
良いことの禅ですね、はい、
そういう企業理念なんですね。
そうですね、うん、YKK の企業精神と言ってるんですけれども、はい、他者の利益を図らずして自らの繁栄はないっていうような言い方をするんですけど、要はあの、まあ、お客様、それから社会、それからまあ広く言ってしまえば地球全体に対してメリットになることを企業としてやっていかないと企業としての持続性はないっていうような精神が、まあ、創業当初から根付いている会社ではあります、はい。
じゃあまさに世界に出てっていろんなものをつなぐぞっていう部署から始まって、鈴木さんはやりたかったこともそれだし、
はいはい、うん、
そして今はそれを形にする部署にいるものを作るという、
はい、
作ることを戦略的に考える役割ということなんですね、はいはい、これは憧れのお仕事ですね。
いや
これを聞いてる若い方も多いんですけど、はい、サスティナビリティをすごいやりたいと思ってる方多いんですよ、うん、でもそれをどういうふうにって考えてる方多いんですけど、はい、ね、そんな彼らにとってはすごい理想のお仕事だなと思います、
うん、でもちょっと具体的にその普段のお仕事って どういう内容なんですか？
そうですね、あの YKK は2020年に、はい、YKK サステナビリティビジョンに2050-2050っていうのを出してるんですね、はい、まあ、YKK がその持続可能な循環型社会にどうやって貢献していくのかっていうビジョンを描いてるんですけれども、うん、そのビジョンを、まあ、私商品戦略部ですので商品と技術でどう具現化していくかっていうのを、うん、あの具体的に考えてで実行してるっていうような部署になります、うんうん、難しいですよね、すいません。
どんなことされてるんだろう、
まあ、具体的に言うと、はい、まあ一事例ですけど、はいはいはい、そのサステナビリティビジョンの中に2030年までに繊維部分は 100% 持続可能な素材に切り替えていきます。
繊維
部分、
はい、両脇の部分、
そうなんです、ファスナーのそのお洋服とかカバンとかに縫い付ける部分っていうのはテープと我々呼んでるんですけど、はいはいはい、このテープ部分全部あのポリエステルの繊維でできている
ん
ですが、
うんうん、
この部分を持続可能な素材にしていきましょう2030年まで、
もうすぐだ、
そうなんです、もうすぐです目標を立ててるんですが、
はいはい、
じゃあ具体的にどうやっていくのかって言った時にそのお題は私たちのところに降りてくる。
なるほど、その戦略を立ててくれと。
そうですね、
今はどのぐらいの比率になってるんですか？
ですね、今は25年で 56%。
お、半分超えた。
半分超えました、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そこまでもきっ といろいろ大変だったんじゃないかなと。
そこ笑うとこじゃない全然。どういう話題だ今の。これいや大変、いやちょっと伺いたいのは、どうしたら、まあゼロからじゃないと思いますけど、そういう質問でいいですか、これさ、56に高める、まあこれまでやってきたこと、
はい、
で、まあ、大きかったなと思うことっていうのはどういったことになるんですか。
そのまあ持続可能な素材にしていくって、そもそもどうしていけばいいの、
確かに
っていう、
何が持続可能かから始まるのか、
うん、そうですね、はい、うん、でその時に弊社にはナチュロンっていう商品があるんですけど、はい、うん、それがさっき言った繊維部分、テープ部分がリサイクルされた糸でできているっていう
商品、
う
ん、ポリエステルのリサイクル、リサイクルポリエステル、
はい、の本当にそういう商品が、まあ、ありました、
うん、
なので、あ、じゃあこれに100% 切り替えていくことを、まあ、目標にしてみようか。
なるほど。
というところで、あのスタート。
まずは値段。
値段もそうです、
ね。リサイクル素材が高いっていう時代ですよ。はい、もっと高かった時代ですよね。ね、
なので、まあそもそもは、まあ、ナチュロンっていうのは付加価値品として展開してたんですけ ど、その2020年にサステナビリティビジョンが出た時に、もうこれ付加価値品ではなくて、スタンダードに、
いいぞいいぞ
していこうと、
そうだそうだ、
イエ
イ、うん、いや本当に
そう思うっていうことを考えた、
うんうん、
それってすごくチャレンジング、先ほどおっしゃったようにコストも高い、
何がコストと、あとどんなことがチャレンジング
でした。 そもそもはまず全部を切り替えていくって、うんうん、うちの会社実は70カ国くらい展開してるんですね、
はいはい、
なのでそれ全部変えていかなきゃいけない。
何本ぐらいって聞いていいですか、ファスナー何本、そもそも単位は本なのか、すいません予定のない質問をさっきからして、いえいえいえいえ、皆さんを困らせてますけどファスナーの単位って本、
あ、本で大丈夫です、何本、
年間 YKK が販売している製造しているどっちでもいいんですけど、300万キロメートル、あ、キロ、
はい、
あ、なるほど、
300万でも言ってるんですけど、
300万キロ
メートルでも言うとですね、地球約80周分らしいです。
地球約80周分、
ね、年間、
年間
80周したことないか分かんないですね、
ね、本当ね、
あ、そっか、キロか、そっか、私たちが見慣れてるのは本だけど、ね、もっと長いものもあるし、まあ、場所によっては、
今作っている生産量としては、はいはいはい、その本じゃ数えられないもの、
なるほど、なるほど、
長いものとか、
そっかそっか、
ありますので、
ちょっと今日勉強になった、単位は本、キロメートルである、で、その量じゃないですか、
はい、
それを、うん、まあ、それの約今 50% 強がもうすでに切り替わっているということってことは、はい、40万キロだっけ、
ね、40万、
じゃあ300、なんだっけ、
300万キロ、
150万キロ分はもう切り替わってる、
うんうん、っていうイメージですね。
この戦略室には何人ぐらいいらっしゃるんですか。
そうですね、開発のメンバーもいるんですけど、はいはい、大体18、20人ぐらいですね。
皆さんでどうやって切り替えられる
か。 なんでそもそもこの目標を立てた時には、うんうん、社内のみんながざわついたというか、できるのみたいな、なんで一番最初に取り組んだのはやっぱり社内の人になぜやるのか
ですよね
っていう意味とか、はい、まあ、これをやっていくことが YKK の強みになるだろうと、
うんうん、
将来的なことを考えると、はい、っていうところをまず説明していく、社員の理解を得ていくっていうところが、はいはい、まず最初のハードルだった
んですけど、何したんですか、会議したのか。
あ、そうですね、でも本当に本当にグローバルで、アメリカからヨーロッパから、はい、中国からベトナムから、もう本当に私たちこれやっていくからっていうのを
ひたすら伝える、
準備をしていこう、
アンギャみたいな、
本当にそんな感じです。当時はですね、2020年だったんで、コロナも、
あ、はいはいはい、
コロナ禍だったんで、暗記することはできなかったんですけど、本当に Teams のオンライン会議で、うん、みんなに集まっていただいて説明を丁寧にしてっていうことをやってきました、う
ん、そこってなんか苦労してる方多くいんですよ、うん、サスナビリティやってる人、うんうんうん、で伝わなかなか伝わらないって悩んでいる人も多いですけど、うん、はいはい、これから頑張る人にアドバイスがあるとしたら、社内にこう伝わる方法というか、どうしたら、
やっぱり 目の前でお客さんが求めてるわけではないのに、
そうですよ、
ね、なんでやるの、うん、っていう疑問が多分一番最初皆さん、
うん、
持たれる、
うん、
YKK って善の循環の会社だよねと、
うん
うん、
アパレル業界が、まあ、環境負荷が高いというふうに言われているけれども、じゃあ YKK できることって先んじてやっていくことに意味があるんじゃないのかと、
うん、
それが YKK の強みになっていくんじゃないのかっていうところを理解してもらう、
うん、
まあ、でももともと善の循環っていう考え方が根付いてますから、そこはそりゃそうだよねっていうことで、だんだん理解していってくださる人も増えたし、それを実行してくれる人も増えてきたっていう感じです、
ね、やっぱビジョンがすでに先にあるっていうところは、強み、広げていく立場としては強みだった、ね、は
い、もう会社全体がそこをやっていかないと、いけないでしょうっていう雰囲気になってくれた、
しかもリードしようよっていう姿勢だったんですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
先んじてっていう、はい、うんうん、ヒーローになろうぜみたいな、
言われてからじゃなくて自分からやろうぜみたいな、
なるほど、なんか今までのお仕事で印象に残ってる、やったっす、これはやったぞみたいな、なんか印象に残ってるサステナ系のお仕事って何かありますか？
でもやっぱりこの先ほど25年で 56% 切り替わったっていうのはすごい感慨深かったですね。やっぱり過半数が切り替わってるってことは、極端なこと言えば向こうさんとか木村さんが持ってらっしゃる弊社の10%、日本に1本もしかしたら、
確かに確かに、
しかもナチュラルになってる、
意図せず、
意図せず、
はい、っていうことを想像するとやっぱりやりがいは感じます。
そうですよね、なんか確かに目の前にいる人が必要と している生活者が絶対に必要としているものに携わってるってやりがいのある仕事です、
ね、それがしたかったんですもん
ってこと
で、
学生の頃もね、
その身近なものの製品、しかもグローバルに活躍したくてっていうところ、なるほど。
ナチュラルの話ちょっと後半にも詳しくお伺いしたいんですけど、
は
い、
私前半にちょっとね、ごめんね、木村さんのストーリーを崩したっていうの
は、全然
後半にもう一回ちゃんと
詳しくとして、はい、お伺いするとして、それ以外に今そのサスナビリティビジョン2050の中で取り組んでいらっしゃること、どんなことがあるんですか？
さまざまあるんですが、はいはい、やっぱり循環型社会に、まあ、私の部署は商品と技術で貢献していきたいというふうに思っているので、うんうん、やっぱりいかにそのガーメント衣類が使用された後長く使ってもらえて、最終的には廃棄されずにリサイクルに回っていくっていうこの流れを、うん、YKK の商品としてサポートできるかっていうのを考えてまして、うんうん、例えば今まで YKKでやっぱり品質に自信を持ってご提供してますので、はいはい、長く使っていただけるという意味では耐久性 の高いものをご提供しているという点、
うん、
それから、まあ、もし万が一長く使っていただく中で壊れてしまっても、はい、そこを修理できるようなツールとか商品っていうのを作っていこうっていうようなこともやってます、
はい、
今までそういう発想って YKK の中にはなかったんですよね、うんうんうん、やっぱり売ってしまったらおしまい、はい、で弊社の商品はやっぱ耐久性も強いので、うんうん、そんなにトラブルになることもないという前提で、
それは私なんかイベントに参加させていただいたことがあって、はい、自分でも直せるキットでしたっけみたいなのも出されたり、
はいはいはい、そうですね、今主には特にアパレルブランドさんで修理をされているようなところにご提供しているパターンが多いんですけども、
あ、そうだったかも、アパレルさん向けの提案で、自社のお修理をしやすくなるアパレル製品のためのキットとかレクチャーをされているところに参加したことあるんですけど、確かに YKK さんが教えてくれなければアパレルの人は分かんないですもんね。
そうなんですよ、
確かに
ファスナーが壊れちゃうと本当に一番機能的なところが、
そ
うな
んですよ、今までは正直
諦めてしまったり、まあ、本当に例えば修理に出されたとしても 縫製を全部ほどいて、
うん、
もう一回新しいファスナーを縫い直すっていうようなことをすると手間もかかるようなことになってたんですけど、それをできるだけそういう負担を減らせるような修理のキットとか商品っていうのを世の中に出せないかなっていうので、今そういうところにも力を入れた
り。なんかそういうアイデアってどっから出てくるんですか？なんかじゃあ次は修理をしやすいのにしよう、次はこういうさ、お客様からこういうのが欲しいですみたいなお声が、まあ今きっと環境意識の高いブランドさんたくさんあると思うので、はいうんはい、あるのか、なんか鈴木さんがこうひらめくものなのかなんかどんな感じなんですか？
両方ですかね。やっぱりあのすごく環境意識の高いお客様からは、はい、あのもっと簡単に修理できないのかとか、もっと簡単にこういうことできないんですかっていうようなことも問い合わせ多くいただきますし、はいはい、あの弊社の中でも、まあ、我々の部署だけではなくて、あの本当に環境にいい商品ってどうあるべきかっていうのを真剣に考えているメンバーがたくさんいて、うんうんうん、
へ
ー、であの循環型ビジネスって移住の循環っていうのを考えた時に、多分全てのプロセスで何かできることがあるはずだよねっていう視点に立った時に、
うんうんうん、
あの長く使っていただける部分っていうのでは、耐久性だけじゃなくて、はい、やっぱりリペアしやすいっていう観点も必要じゃないかとか、まあ、リサイクルに回る時に、まあ、今ガーメントリサイクル、ガーメントごとリサイクルするって言った時に、うんうんうん、まあ、弊社のファスナーって実はいろんな部材が使われてますので、うん、リサイクルには邪魔だってっていう風に言われたこともあるんですね、
うんうん、
じゃあ邪魔じゃないファスナーってどうあるべきかなっていうのを考えたりとかっていうので、まあ、どうやったらこの循環していくかなっていうのを考えたら、まあ、いろんな発想が生まれてくる、うん、
そのおそらくお手元にある資料がちらっと見えるんですけど、はい、すごい項目たくさんありますよね。だからその
あ、そうですね、
今おっしゃったあらゆるパートで何ができるかを考えるっていうことの答えだと思うんですけど、その下の資料とか、
はい、
だから本当にその何かをやろうとした時に何でもできるというか、あらゆることができるっていう前提で何しようっていう発想を一つ一つ積み上げるって感じなんですね。
できることはやってみよう。
なんかあの先日セメダインさんの取材をしまして、
はい、
接着剤の何出すねっていうんですけど、うん、あそこのポリシーは絶対に剥がれないっていうことを当たり前じゃないですか。だからあの瞬間にくっついて、で今それをどうしたら剥がれるかっていうことを、ね、絶対に剥がれないけどどうしたら剥がれやすいかっていうことをこの間プレゼン伺ったんですけど、ちょっと近いというか、うん、あの製造業の根幹じゃないですか、壊れないとか、
うんうん、
くっつくとか離れないとか、はい、そこをとことん突き詰めてきた今、うん、いかにアンファスニングというか、アンファスって何て言うんですかね、その剥がれることも前提としたものづくり考えるってすごい真逆ですよね、今までやってきたことと。
そうですね、
うんう
ん、なんか今までその環境とか循環型っていう考え方がない時には生まれなかったかもしれない
ですよね。
面白い。
だからすごく会社の歴史としても新しいターニングポイントの部署というか、うん、ね、
はい、うん、ちょっとじゃあ前半はこんな感じで、
はい、
大丈夫ですか向こうさん？
はい大丈夫です。まだまだ聞きたい、はい、お伺いしたいことがあるので
、後半にも来週に向けてもいろいろお伺いしたいなと思います、はい、本日のゲストは YKK から、鈴木由香室長にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。